本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書6章第9節から第15節。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第6章9節から15節、新約聖書の10ページとなります。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。今日からおそらく何回かに分けて主の祈りを共に学んでいきたいと思いますが、今日は特に一番最初のところ、天にいます私たちの父よ、またその次の皆が聖なるものとされますようにというところをご一緒に学んでいきたいと思います。皆さん、キリスト教会に来るようになってお祈りを教えてもらったらですね、天のお父様とお祈りするんだよって教えてもらいますよね。で、私もずっと天のお父様と祈っていて、これからもずっと天のお父様と祈っていくわけですけれども、その時に一つ心に覚えたいなと思うのは、天にまします私の父よではなく、私たちの父よと祈りなさいとイエス様が教えられたことです。どうですか、天のお父様っていうふうに祈っている時に、天にいる私のお父さん、私のというふうにそういう意識で祈っていますか、それとも私たちのという意識で祈っていますか。イエス様は私たちのという意識で祈りなさいと教えていらっしゃいます。さて、そうした場合に、私たちの天のお父様って祈った時、私たちってあなたにとって誰ですか。ここにいる人、ここにいる人だけ、家族とか。私はいつも妻と一緒に毎日祈る時間を持ちますけれども、その時に一緒に主の祈りを祈りますけれども、私たちのって言った時に、私と妻だけの天のお父様っていうんじゃちょっとまずいんじゃないかなって思うんですけど、皆さんどう思いますか。イエス様が私たちの天の父とおっしゃるときに、私たちが、ね、そういうふうに祈りなさいと教えてくださるときに、私たちの父よって言ったときの私たちと言って、私たちが、私たち一人一人が思い浮かべる人たち、そこに、その人たちはあなたが神の国を伝える人たちなんです。私たちの天の父という言葉によって思い浮かぶ人たち、それが、その人があなたによって神の国がもたらされる人であります。今私たちの天の父と自分の心の中でちょっと言っていただいて、そして私たちに、そのグループ、自分が思い浮かべる私たちってのは一体誰だろうかというのを少し思い浮かべていただけたらいいかなと思います。イエス様はこの主の祈りを教えられる少し前の五章のところでですね、こういうふうにおっしゃっています。 五章の23節24節。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。謝罪せよとおっしゃっているわけです。謝罪せよとおっしゃっているわけです。それから戻ってきてその捧げ物を捧げようとおっしゃっている。祭壇に行って祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときにというのは、私たちに当てはめて言うならば礼拝に来た後にでもってことですよ。礼拝に来ようとしていて、あるいはこの礼拝の場に座っていて、誰かが自分を恨んでいるということを思い出したら、その場から去って出て行ってその人とに謝罪してこいと、謝罪してからまた戻ってこいとイエス様はおっしゃっているわけです。でこれは私たちの天のお父様と、天にいます私たちのお父様って言った時に、私が傷つけた、私が謝罪しなければいけない人も私たちなんだということがはっと分かったということなんです。私たちはまた逆に自分を傷つけた人がいるかもしれない、その人たち、その天にいます私たちの父よと祈った時に、その人のことが頭の中に浮かんだ時に祈りが与えられるんです。私たちに罪を犯す者を私たちは許しました、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに罪を犯す者を許しましたという祈りに導かれていく。だからこの天にいます私たちの父よという呼びかけはものすごく重要なんです。祈りは個人的なものではないということを教えていらっしゃるんですね。私と天の父の、天のお父様だけの関係、もちろんそれはそういう部分っていうのはあるわけだけども、それは非常に重要なんだけども、そこにとどまらない、信仰は個人主義ではないということなんです。そして自分自身が罪を犯した罪でないことについても、自分の兄弟姉妹、つまり私たちの天の父といった時に思い浮かぶその人たちが犯した罪、失敗、それも天のお父様、それは私の罪ですと祈る、そういう祈りに導かれていくのです。ネヘミヤ記という書が旧約聖書にあります。これはバビロンによってエルサレムの神殿が破壊され、イスラエルは滅亡させられ、そしてバビロン捕囚にこう連れて行かれた後の話ですね。そしてネヘミヤはバビロンに連れて行かれた人たちの中で、ペルシャ王の検釈官ですから、ペルシャ王の すぐそばで最も高い位について王に仕えていた人です。ある日ネヘミヤはエルサレムから滅ぼされたエルサレムがどれほど悲惨な状況にあるのかということを聞きます。ネヘミヤ自身は滅ぼされなければいけないような罪を犯した人ではなかったんですね。正しく生きていました。違法の社会の中で正しく生きていましたけれども、そのことを聞いたときにネヘミヤはですね、私は座り込んで泣き、数日の間悲しみ断食して天の神の前に祈った。ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。 私の先祖がって言ってるんじゃないんですよ。私の祖先がって言ってるんじゃないんです。私と私たちがあなた方に対して犯したと言ってる。イスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでしたと祈っています。誰かがね、教会の友が罪を犯したということが分かったときに、神様あの人の罪を許してくださいという祈りではなくて、私たちの罪を許してくださいと祈れとイエス様はおっしゃった、祈れとおっしゃったということなんです。イエス様もそのように祈っておられた。そしてイエス様は私たちの罪をお許しくださいと祈れと教えられたイエス様は、それを十字架の上で私たちの罪として全人類の罪を負って十字架にかかってくださったのです。祈りが個人主義でないというのは、もちろん私の罪を許してくださいということもはあるけれども、自分の兄弟姉妹が教会の友が罪を犯してしまったということが分かったときに、神様私たちの罪を許してくださいと祈れとイエス様はおっしゃっている。ネヘミヤの話に戻りますと、ネヘミヤはこのことによってですね、この祈りによって、この祈りは天に届いてね、そしてイスラエルの神殿、イスラエルの、城壁を、イスラエルじゃない、エルサレムのですね、エルサレムの城壁を再建する働きに使わされることになるんです。信仰は決して個人主義ではありません。パウロは言いました。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうかと言っています。教会の誰かが問題の中にあるときに、自分自身が弱くなってしまうほど、神様私たちを助けてください、私たちを許してください、私たちを導いてくださいと祈れるなら、私たちは本当に幸いだと思います。ヨハネの福音書でイエス様はこのように十字架の前に祈っておられます。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人たちのためにもお願いします。父よ、あなたが私たちのうちにおられ、私があなたのうちにおられいるように、すべての人を一つにしてくださいと祈ってくださいました。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。このように祈ってイエス様は十字架に向かっていかれるんですね。一つだと、イエス様に連なる者たちは一つだと、喜びも一つ、悲しみも一つ、苦しみも一つ、祈りも一つだと。あなたの祈りがはあなただけの祈りではなくて、私の祈りであり、一人一人の祈りであるのです。イエス様は皆が聖なるものとされますようにと祈れとおっしゃってますけれども、もともと神様の皆って聖なるものなんじゃないんですか。いや、私が別に祈らなくても神様の皆は聖なるものですよね。 違いますか。あなたが祈ったら神様の皆聖なるものになりますか。ならない。さあみんなそれは分かる。じゃあなぜイエス様は聖なるものとされますようにと祈れとおっしゃったんでしょうか。あなたの皆がこの地で聖なるものとされる、それにはあなたが必要なんです。マザー・テレサはこのように祈っています。主よ、私が空腹を覚えるとき、パンを分ける相手に出会わせてください。喉が渇くとき、飲み物を分ける相手に出会えますように。寒さを感じるとき、温めてあげる相手に出会わせてください。不愉快になるとき、喜ばせる相手に出会えますように。私の十字架が重く感じられるとき、誰かの重荷を背負ってあげられますように。貧しくなるとき、貧しい人に出会わせてください。暇がなくなるとき、時間を割いてあげる相手に出会えますように。私が屈辱を味わうとき、誰かを褒めてあげられますように。気が滅入るとき、誰かを力づけてあげられますように。理解してもらいたいとき、理解してあげる相手に出会えますように。かまってもらいたいとき、かまってあげる相手に出会わせてください。私が自分のことしか頭にないとき、私の関心が他人にも向きますように。空腹と貧困の中に生き、そして死んでいく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますように。主よ、私をお助けください。主よ、私たちの手を通して日ごとのパンを今日彼らにお与えくださいと。このことによって神様の皆がこの世で聖なるものとされていくのです。皆が聖なるものとされますようにという祈りは、私たち一人一人に与えられている働きによって、神様の皆がこの地において聖なるものとされていく。そのためにまず必要なのは、天にいます私たちのお父様と、私たちの天のお父様、貧しく倒れている人たち、貧困と空腹の中に基礎して死んでいく世の兄弟姉妹も、私たちあなたの子供ですというその告白と祈り、それによって神様の皆が聖なるものとされていくのです。さあ今日もう一度私たちの天のお父様と祈るときに、私たちという言葉によって誰を思い浮かべるか、もう一度思い浮かべながらお祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、今日主の祈りの中でイエス様が教えてくださった、私たちの天のお父様と祈れと教えてくださった、そのことの意味を教えていただいたことを感謝します。自分のことしか頭にないような私たちに、さあ周囲を見てごらんと、私たちの目を広げてくださることを感謝します。天のお父様、これまでさまざま私たちに一人一人に関わってくださった人たち、私たちが傷つけてしまったかもしれない人たち、また私たちを傷つけた人たち、 その人たちを全て含めて私たちの天のお父様と祈ることができるよう導いてください。そしてあなたが私たちに一人一人に与えてくださっているものを通して、あなたが神の国をこの地にもたらしてくださいますように、あなたの皆が聖なるものとされますように導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。